それでは説教、自分の十字架を背負ってと題しまして、榎本英二牧師です。
おはようございます。 2,3 日前から風邪をひきまして、申し訳ない声になっておりますけれども、よろしくご辛抱して聞いてください。ね、寝不足になってまして、寝不足が悪いというので、昨日は寝鬼薬をお医者さんにいただいて、そしてぐっすり寝れるようにと思って早く寝てました。岡林さんとこ のご主人がお亡くなりになった、先生に葬式をしてほしい、いやもうこの迫った時かいと思ったんですけども、いやそれは神様のご用だと思って夜中に電話があったらしいんですけども、それに気づかず、妻も気づかず、朝になってまた電話してそのことをお聞きして、大変心を痛めているんですけども、今日前夜式、明日告別式を皆さんでさせていただきたいというふうに思います。こんなことはなかったんですけども、眠り薬っていうのは起きても効いてるんでしょうかね。歩いたらまっすぐ歩けないの、ヨロヨロヨロヨロ、これは眠り薬のせいでしょうかね。ヒョロヒョロしないように説教はさせていただきますね。よろしくお願いします。今日はレントの最後の受難週であります。イエス様が十字架におかかりになった苦しみを本当に経験されたその期間を、毎年イースターの前ね、ずっとレントの期間を送り、で最後の週は特にイエス様のお苦しみを覚える時であります。そしてイエス・キリストのためというのは、それは私たちの罪のためにイエス様が贖いの十字架についてくださいました。それによって私たちの神様との和解が成立し、和解に入れられたんだ。この世と自分自身を取り返す、取り戻すことができたんだ。それがイースターの意味であります。私たちキリスト者はこの世界、今私たちが住んでいる世界をどのように理解したらよいでしょうか。皆さん方はこの世界をですね、どのように理解されていますか。今住んでいる環境は早くなくなればいいな、早くもうこの世の中終わった方がいいよと、そう思っていられるでしょうか。もう悪い、自分にとって面白くない、そういう世界で、本当の世界は天国にあるんだ、神の国は私たちの本籍であって、この地上の国は仮の住まいだから、もうこういうとこは、あんまり評価されないんだというふうに取るでしょうか。あるいはですね、このその神様のお言葉によって作られた義なる正しい素晴らしい国として、この現実を受け止めているでしょうか。大学が合格した、結婚ができた、商売がスムーズだ、あらゆることが祝福されている、そういう時には私たちは自分の置かれているこの国を本当に積極的に善なるもの、神の御心にかなうものとして受け止めることができると思います。私たちキリスト者はそういう意味でこの国をどちら側に取るんだろうか、どのように理解し把握するかということは、自分たちの持っているもの、置かれた環境をどう捉えるかということでしょう。 それは自分自身をどう捉えるかということに似ています。この世は憎むべき悪の対象でしょうか、それとも神はそれを見て良しとされたと旧約聖書にありますか、そのように祝福された存在なのでしょうか。聖書によればこの世界は神によって作られたものであり、祝福に満ちたものであり、神との和解の契約に入れられたものである。コスモスというのは秩序あるという意味です。この宇宙もそうです。しかし世は罪を犯すことによって、罪のもとにとして世は神との断絶状態に入った。世は憎むべき存在であり、無秩序になり、自分を見失い、神と妥協できないところになりました。そうした状況の中で起きているのがこの受難週の物語、イエス・キリストの十字架の物語。私たちと神様との関係が断絶状態になっている、その断絶状態をどうするか、その中に和解をもたらそう、それがイエス・キリストなんだ。世は憎むべき存在であり、無秩序になり、自分を見失い、神との妥協でできないところにおった。そこにイエス・キリストが来られた。そのことをヨハネによる福音書の3章の16節には、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、御子を信じる者が一人も滅びないためであるというふうに記されています。主の十字架の贖いにおいて、この世は神との和解に入れられたのです。主が十字架についてくださったことによって、私たちと神との関係が断絶していたのに和解の関係に入れられたんだ。そしてそのことは私たち自身をまた取り返したことなんだ。主の十字架の贖いによって、この世は神との和解に入れられるのです。十字架はきれいなものではなく、罪と死とによって汚されている、これが十字架です。まあ、十字架をよくシンボルというか、クリスチャンの人もそうでしょうけども、クリスチャンでない方もよく十字架を掲げておられますね。あれはまあ飾りだからいいんですけど、金の数十字架なんかよく首にかけてられる。教会にも十字架を掲げる。で、私がある時講義を受けまして、どんな講義かというと、キリスト教は間違っている、何ですか、あれが間違っている、あの十字架が間違っている、十字架っていうのは死刑台でしょ、死刑台っていうのは滅びでないですか、十字架を掲げているの、あんな宗教は本当に恐ろしい宗教だ。だからあの十字架がかかっている間はキリスト教は呪われるでしょう。そういうふうに一生懸命私を説得してくれました。私がちょうど伝道会、札幌で伝道開拓伝道始めた頃でした。あの十字架っていうのね、目立つようにしたいと思ったんですよ、私が高くね。それは白でしょ、白のところに白の十字架かけたら目立たないなと思って、赤い十字架かけたらみたいなまあ赤ちったわけの それはあのブドウ色のそしたら目立つかなと、そしてこっちしかかけたんですよね。そしたらね、いい感じ、目立たないね。本当に目立つのはやっぱり白だ。白、やっぱ白はこう光ってパッて、あのそんなブドウ色なんていうのはどす黒くて、なんかこう歩かないか分からん棒みたいな感じでも、あこれあかんなと思って1年ぐらいしてまた頼んで白に変えてくれて、白に塗り替えてもらったことがあります。十字架をシンボルにします。で、なんとか綺麗な十字架っていうのを、十字架の話では慶和学園がチャペルを建てました。6億円かかってチャペルだけですよ。集会場とかそんなんな教室とかなくて、チャペルだけに。 それまではあの体育館で礼拝してたんですけど、体育館で礼拝してた方が良かったっていう生徒もいますね。立派なそのチャペル、また新潟行かれた方だったら見ていただけたらいいと思います。名物だと思います。建物としても文化的にもいいと思います。チャペルなんです。そのチャペルに十字架をかける。そしたら業者の方があの持ってきて、校長先生これでいいですかって持ってきた。これよりまだ大きい十字架で、杉の木で作った立派な。それで私はあの、いやこの十字架は良くない、わしに任せてくれって。大丈夫ですかって説教師さんが、もうものすごくこう誇りをかけて作ってるわけだな、自分が作ったチャペルにあのふさわしい十字架を。大丈夫ですか、大丈夫だって、明日取り来いって言って、そしてその十字架をですね担いで、十字架担ぐの重いですわ。本当に重い。とてもじゃないか担げない。本当に重いですよ。それを十字架を担いで持って行ってですね、あのガスバーナー持ってこい、飲み持ってこい。それで私が金槌と飲みで、そのきれいにできたやつをガンガンガンガンガンガンガン傷つけたんです。そしてガーッと焼いたんです。誰も相談しないで、そしてこれかけとけって言って汚くしてかけたんです。そしたら次の日その設計士さんが来て、何するんですか、僕の作品を本当に誰にする気ですかって言って、ものすごく怒ったんです。いやだけどそう怒るな、これが十字架、十字架で綺麗なもんでないはずだ、イエス様引きずって汗と涙とそういうのがあるんだから、そういう十字架に私はしたいんだ、ああきれいきれい、芸術的だな、言われなくてもいいんだ、そうですか。でいよいよ剣道式が始まった。設計士さんはあの十字架をと思ってたと思うんだけど、入ってくるなり皆さんがそれに気がついて、はあここのチャペルのこの十字架はすごい、この十字架がいいっていう人が何人も出て、私にごまかせてくれたんかもしれんけど、十字架っていうのは綺麗なもんじゃないんですよ。罪を担うことなんです。弱さや罪や悔しさやね、そういうものを、自分のまつわるものを全部そこに追うものが十字架なんです。ですから教会が十字架を掲げているというのは、この世のそうした罪人とか弱った人とか自立できない人とか逃げ込まんなら人とか、そういう人をいらっしゃいよっていう、十字架の陰に隠れなさいよっていうシンボルなんです。でその十字架なんですけどね、 イエス様は今日のテキストによればこうおっしゃってます。イエスのところに集まった人々に、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子でありえないと言っています、ね、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、自分自身、これは最も愛すべき者たちばっかりじゃないですか。愛しなきゃいけないことですよ、この人たちは。それを憎まなければと書いてる。どういうことでしょうか。これらは私たちは神との関係において、神様が祝福された家庭として作られた、神様が祝福された存在として、男として女として、よしとしてされた。ところがその子供である、母であり、父である、牧師である、そのものは神様の御言葉に従わなかった。神様に罪を犯した。その神様に罪を犯し、神様の喜ばない集団になっている。そういうのが私たちの現実なんです。ですから私たちが、私たちの幸せの延長が天国じゃないよ、私たちが気に入ること、素晴らしいこと、これがよかったよかったよかった、そういう延長線上に神の国なんかないよ、むしろそれが断絶されるんだよっていう話をしました。成功しました、成功しました、病気治りました、合格しました、ほういいことばっかりです。しかしそういう私たちは、それ自身が罪にまみれたものなんだ。それを断絶するような神の愛がある。で、私たちはこの捨てるっていうようなことはできないですよね。これらは神との関係が断絶した状況なら私の弟子でありえないと言っています。これらは神の関係が断絶した状態にあるようです。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、自分の命、これらは全て愛すべきものばかりです。少なくとも憎む対象ではないでしょう。それらを愛するために、そのために信仰の、愛するために、まあそのために信仰しているんじゃないか。ところがですね、ここではこれらのを憎むものでなければ弟子でありえないというのです。イエスはさらに、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえないとおっしゃっています。親子や子供を憎み、十字架を背負って従えとは、なんとひどいことを言っているのかと思わされます。誰がそんなことに耐えられるでしょうか。子供や女房や、あるいは自分自身も捨てて従え、自分の独善を神として、それに従わない、それに合わないものを切り捨てる、そしてそれを信仰だと言って強調する。信仰の名で子供を死なせたり、家族を崩壊させたり する例は、悲劇は例を挙げればキリがありません。私も 何回かそういうことを経験しました。おばあさんからお金を巻き上げたり、家庭を崩壊させたりする、そういう人たちが信仰の名においてするのです。使徒パウロは、我が身を死に引き渡そうとしても愛がなければ私は何の益もないと言っています。これは自然にこの世への愛を据えているのではなく、キリストの十字架の愛が救いとなることを示しています。この世の幸せの延長線上に神の力があるんではなく、そこに十字架という贖いが置かれている。主は愛するなと言われたのではなく、憎めと言われたのです。ある訳者にはこの憎めというのにはより頼むなと言って書いてある、書いてあります。より頼むな、憎めっていうのはより頼むなっていう意味なんだ。罪の状況にある自分を憎むことです。それゆえに依存するなということになります。夫に依存する、妻に依存する、父に依存する、母に依存する、自分自身にも依存する、依存関係ではないんだ。依存するのは神なんだ。神が必要なものを与えてくださるんだ。他の父にしろ夫にしろ、それに依存し始めると、それは神様になる。そしてそこには必ずごまかしがあり、悪性が起こってくるんだ。私は若い頃、自分の幸せを求めて学校に行っていました。出世、出世、成績良いこと、合格、良い会社に入ること、そんなことは言わないけども、心の中でそう思っているわけです。そして人と比べて自分は上とか下とか、そういうようなことを考え、劣等感に苛まれていたことを思い出します。そしてそうしたことが本当に、まあ憎しみじゃないんだけども、本当に憧れっていうか、そういう偶像になっているわけですよね。それにビクビクビクビクしているわけです。ちゃんと勉強していればすすいくんだけども、勉強ができないもんだから、自分の成績どうだろうか、ビクビクしちゃう。で、それが神様のようになってしまっていた。で、それが叶わなくなったとき、ダメだと言われたとき、絶望のどん底に落ちて、私はこの道をですね、京都の町を7時間この放浪した。もうこのまま俺は生きていてもしゃあないな。大体見通しができる。鳴かず飛ばずかもしれないけど、世間から恥ずかしい。で、上を向いて歩いてた。泣きました。そしてもうこの辺で、お前別れようか、わしと別れようか、こんな不甲斐ない自分やから一緒に来てもしゃあない、ここで別れようか、楽になるぞ、そういう話を自分に言い聞かせていました。そんな時に聞こえてきたのはこういうことでした。 自分の十字架を追うて私に従ってきなさい。この言葉で私は電気に打たれたように思いました。自分の十字架を追うて私に従ってきなさいという言葉を、今までは死ぬ気で来い、全部捧げて死ぬ気で来い、強い決意を持って従わなかったら俺にはふさわしくないって、そういう強い言葉としてずっと聞いてきた。でも今は聞いてるのは、十字架を背負ってっていうのは、それはドロドロした血の汗の流る、やってもやってもダメだな、情けない、それが十字架だ。人の十字架はきれいかもしれないけど、俺の十字架、自分の十字架は本当に細くて痛くないかもしれない。でもそれを追って私に従ってきなさい、それを置いてお前はキリストに従おうとしていたじゃないか。その恥ずかしさ、その悔しさ、その惨めさ、その弱さを追って私に従ってきなさい。そう思った時にですね、私は自分をどっかに置いてきてた自分をハッと発見したんです。そういう惨めな自分や恥ずかしい自分は俺じゃない、かっこ悪い自分は嫌だって隠して、隠していい面だけを見せようとしてた。自分の十字架を背負って私に従えと言われた時、イエス様が責任取ってくださる、イエス様が一緒に歩いてくださる、何格好つけてんだ。そう思った時に、格好が悪い方がイエス様に愛されるんだ、格好が悪い方がイエス様のご栄光をいただけるんだ、そう思い、私は上を向いて賛美を始めました。主に従うことはなんと嬉しいことか、自分で責任取らなくてもいい、しかし全身で全霊で神様に奉仕できる、そういう道があるんだ、そこが私に用意されているんだ。イエス様は十字架におかかるになられる前に弟子たちに対して、弟子たちは俺が一番だ俺が一番だって競い合って自分の美しさを競おうとした時に、自分の十字架を背負って私に従うものでなければ、こんなにできたよあんなにできたよ立派なものばっかりできた、そんなん弟子一人も弟子になれない、自分の十字架を持っていらっしゃい、そこにイエス様が共にいてくださるんだ。聖公教会もまたこのいろいろな苦しみを味わいながら、そしてそれゆえにキリストがそこにいて、お前の十字架を追ってこいよ言ってくださっているんだと思います。これからのまた私たちそれぞれの歩みがキリストにあって、私の十字架を、それぞれの十字架を背負えること苦しみとしてではなく、本当の喜びとして歩んでいきたいものだと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、決して私たちは誇れる自分でなく、神様によって忘れられなければならない作られたものであるにもかかわらず背き去ったしもべであります。しかしその我々をキリストは、私たちはあがない、そのために十字架についてくださいました。どうぞその痛みを覚えつつ、我々がまた自らの十字架を背負ってキリストに従うものとさせてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。